こんにちは、門垣敏子です。もっと知りたい認知症のこと、12月皆さんにお聞きいただくのは、今回は花花カフェからのお話をいろいろ伺っていきたいと思います。フラワー地域包括支援センターからは社会福祉士の田原聖子さん、そして保健師の木村夏樹さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
あの花花カフェ、今フラワー地域包括支援センターからとご紹介しましたので、場所はフラワータウンにあるんですか？ちょっとご紹介いただけますか？
はい、あのフラワータウンの特別養護老人ホームゼフィールサンダーというところで、はい、開催しています。
それはどこにあるんですか？
三田市の藤ヶ丘号の 17-3 です。
あ、藤ヶ丘にあるんですね、はい、ありがとうございます。花花カフェはつまりは、どういう場所なのかも含めてできたこういきさつなど、田原さんからご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。地域包括支援センターってちょっと分かりにくい名称なんですが、まあ、私たちは普段、はい、三田市から委託を受けて、地域にお住まいの高齢者の方の、はい、まあ、生活相談全般をお聞きするという役割なんですね、はい、でその中でやっぱりご病気とか、まあ、年齢の影響で生活がしづらくなってきたっていうお話はよく聞くんですけれども、はいはい、その中で認知症のご相談っていうのも昔から、まあ、多くて、でお話を聞く中で、まあ、認知症って、ね、あのいいイメージないじゃないですか、残念ながら ね、 誤解を含め
てね、いろいろ出回ってますのでね、
まあ、そのネガティブな、ね、イメージがずっとつきまとう中で、はい、認知症になったご本人さんもご家族の方もやっぱり悩みを抱えてこう孤立されてるなっていうのを、まあ、いろんな相談を聞く中で、ね、感じるようになったんですね。でこのうちもこのうちも同じことで悩んでるのに、なかなか外にお話できない、共有できない、だからこそしんどいんだっていうところをね、私たちはその相談を受ける中で何がサポートできるのかな、解消できるのかなっていうのを考えた時に、まあ、その時世間で増えつつあった認知症カフェっていうのにちょっと気がつきましてね、はい、これを自分たちでこのフラワータウンで作って広げていけないかなっていうのを思うようになりました。
何年ぐらい前ですか？それが、
平成28年、はい、何年前だろうごめんなさい。
もうそうすると、うん、20年まではいかないけども、15、6年は経ちますか？
そんなには経ってないかな。でも8、9年ぐらいは経ちますよね。
あ、そうですか。
まあ、でも、ね、その認知症カフェ作りたいなとは思いながらも、私たちだけで作るのはちょっと違うなとは思っていて、やっぱりフラワータウンに作って根付かせていきたい、いろんな方にご利用していただきたいなって思う中で、地域の方の、ね、意見とか力も取り入れていきたいなとは作る時に思っていたんですね。
地域の方はやっぱりそうですね。
なのでその時に、まあ、認知症講座、まあ、今でもずっと続けているもので、はい、集まろうオレンジリングプロジェクトっていうのをね、はい、しているんですけれども、はい、それを地域に呼びかけて、認知症について知りたいって関心を持ってくださった方にたくさん来ていただいて、でその方の中からご希望される方にね、ちょっと声をかけて、フラワータウンでなんか一緒に認知症の方とかご家族さんにとってこう必要なもの、作れるものを自分たちができることを一緒に考えていきませんかっていう話し合いを、何人かとする中で、じゃあもうカフェだったらいろんなことができるんじゃないっていう話になって、じゃあ認知症カフェを作っていこうっていうのを、まあ、3、4ヶ月ほどかけてお話検討をしていきながら、はい、お披露目っていう形をね、はい、取ったという流れになります。
そうですか。オープンはいつされたんですか？
もう同じ平成28年の秋ですね。秋に。
あ、そうですか。皆さん方は、私は実は父が認知症だったので、実態も知ってるし、で、まあ、私の場合は本当に困りごとがほとんどなくて、父は父として全然変わらなくて、いわゆるこう物忘れはもちろんある。だからそこは最初からたまたまいろんなことでちょっと聞いてたので、もう父の話に付き合う、そうすると何のこうトラブルもなくいけたんですけど、なかなかやっぱ誤解があるので、 講座なんかされてる時にどんなお話が一般の方々から出ましたか？
そうですね、結構年代がね、うん、その50代ぐらいの方から80代の方まで幅広く参加していただいて、やっぱり50代60代の方はご自身の親御さんがね、これから心配とか、ね、今若干物忘れがあるんだけどどう対応したらいいのかなっていう、ね、こう不安と悩みを抱えてらっしゃったし、70代80代の方なんかはやっぱりご自身のことですよね、
はいはい、そうですね、
物忘れが増えてきたんだとか、このままね、いろんなことを忘れてできないことが増えてきたら施設に入らなあかんのかなっていうね、そういったちょっと世代によってね、こう声が違ったなっていうのが印象的でしたね。
でも講座に来られるってことは積極的に認知症のことを学ぼうと、何かわからないこともこう分かるようにしていきたいという、割と前向きな方々ということですよね。
もちろんそうですね、グループワークなんかもね、はい、こう講座には取り入れることもあるんですけれども、はい、結構皆さん積極的に発言されたり、お家ではちょっとこうなんだけどとかね、まあ、お仕事でね、こう接されてる方も何人かいらっしゃったりして、ね、こう仕事の現場とやっぱり家庭の違いとか ね、 そういった意見がね、結構盛り上がってたなっていう印象だったし、
具体的にどんなか覚えてらっしゃることありますか？
そうですね、やっぱりでも、ね、ご自宅で介護されてる方の声を結構皆さん、ね、真摯に聞かれていたなというイメージですね、ご自分のお父さんお母さんがお家でこうなんだけど、でもこんなにしんどいんだけど自分はどう対応したらいいのかなとか、っていう、そのあたりの印象が強かったなとは思いますけど、ただね、こうしんどさを抱える方であっても、もしこれが落ち着いたら地域で何かしていきたいと思ってるんやっていうね、前向きなご意見を、いただくこともあって、ね、皆さんいろんな思いを抱えて、ね、講座に来られてるんだなって、ただ単に勉強したいという方もいらっしゃれば、はい、地域の中で自分が活躍できる場があるのかなとか、あと、まあ、介護をしている自分が生かすものはあるのかなとか、まあ、これから何か起こるかわからないけどちょっといろいろ知りたいから勉強しに来たとか、バックグラウンドって、ね、本当に皆さんいろいろなんだけれども、
で、ね、
でもそういう方たちがこう集まって話をするっていうのが、ね、すごく良かったなっていうふうには思います。
その中でこう誤解だったんだっていうことは割とこう解けていきましたか？
そうですね、認知症の方ってこういうふうに思ってるんだとか、なんか、ね、今までその認知症の方が失敗をしたり物忘れをして、ね、なんでこんなことをするのって責めたり説得したり言い聞かせてたけど、はいはい、それは全く、ね、こう意味のないものなんだとか、ね、まあ、お気持ち的には、ね、なかなかそうはできないシーンはあるにしても、本当はそうじゃないんだよっていうところが、まあ、伝えられたんだなっていうのはありましたね。
ですね、でその中からさっきおっしゃった何人ぐらいがご一緒に花々の、カフェお手伝いしましょうっておっしゃってくださったんですか？
そうですね、嬉しいことに、当時13、4名ぐらいの方がね、声かけいただいて、それも年代が幅広くて、高校生から80代の方まで、そうなんですよ、びっくりでした、まあね、あれから本当8年9年経っているのでメンバー自体は入れ替わってはいるんですけれども、当時から引き続き、ね、今に至るまで協力してくださってるスタッフの方もいらっしゃいますし、このオレンジリングプロジェクトの講座を続ける中で、毎年、ね、数名ずつこう興味を持ってボランティアしたいんだって言ってくださる方がいらっしゃるので、はい、まあ、入れ替わりはありながらも、こうずっと続けていけるのがこの地域の力を借りてるってこう、自分が実感するところでありますね。
そうですね、だから与えられたものを利用させてもらうじゃなくて、みんなで一緒にっていう、すごく生きやすいハードルのぐっと低い場所にきっとなってるんでしょうね。
そうであればいいなと思ってます、ね、
その内容、活動など、じゃあここからは木村さんに伺いたいんですが、はなはなカフェは月何回ですか？
月1回で第4日曜日に開催しています、
はい、第4日曜日、
はい
はい、どんな風に始まっていくんですか？
もうボランティアさんに受付係とかをしていただいていて、もう もう皆さんでもうウェルカムの、うん、感じで受け入れをさせてもらって、来てくれてありがとうっていう感じで、声をかけさせていただいてます。
はい、利用される方はどんな雰囲気ですか？
まあ、最初は、ここどこかなっていう不安そうな顔で来られる方もいますけれども、はい、すごい楽しみに、毎月ね来てくれる方とかはすごい、ここが楽しみで来られてるので、すごい生き生きとした表情で来られる方もいらっしゃいます。
何人ぐらいで、お一人だったりご家族だったりですか？
そうですね、お一人で来る方も
いらっしゃいます。
いらっしゃいますし、送迎でね、家族参加送迎だけして、もうカフェにはお一人で来られたりとか、もうご夫婦とか親子とかね、の方と一緒に来られてる方もいますし、特に認知症とかにはかかってないけれども、関心がある方、地域とつながりたい方も、たくさん来られてます。
特にそういうふうに区切ってはないわけですね、この花々カフェっていうのはね。皆さんやっぱり居心地がいい場所ということで、じゃあ受付で、参加費はいくらぐらいなんですか？
参加費は、100円です。
いいですねそれでカフェということはお茶があるかなっていうことです。
はい、お茶とお菓子と、
原価大丈夫ですか？100円で
そこはお気になさ
る。ああ、そうなんですね。でも楽しんでいただくのが一番ということで、お一人100円ということですか？じゃあ皆さんそこで受付をされて、お支払いをされて、でもう席に着く、
自由に、席に着いていただいて、大体時間は1時半からカフェが
開始、1時半から始まるんですね。
ボランティアさんにドリンクとか、
何があるんですか？
ドリンクは、コーヒーと紅茶と、フルーツティーと、ハーブティーと緑茶で、冬はホットだけですけど、夏はアイスコーヒーと冷たい緑茶も、ご用意してます。
そうなんですか。何が人気ですか？
やっぱりコーヒーが一番人気だと思います。
木村さんがご自慢の飲み物はどうですか？
おすすめ私自身フルーツティーがね、あんまり飲まれてる方そんなにいないですけど、結構いろいろ種類があって。
そうなんですね。
おすすめですね。
何歳代ぐらいの方がご利用ですか？
第70代、80代の方が多いです
か
ね。
じゃあご高齢の方にとってはなかなかフルーツティーっていうのはおなじみじゃないかもしれないですねそうなんですね。でそこでお茶を召し上がって、そして、お菓子がついて、これどういうものがつくんですか？
お菓子も毎月変わってて、違います。変わってて、
月によってですね。
月によって、しょっぱい系と甘い系 と、
合わせてですか？
合わせて、お菓子の詰め合わせみたいな感じで、
余計になんか原価も持たない
ケースに入れて、ちょっと、季節の感じれる、
やっぱり工夫されて、
秋だったら、栗とかマロン系とか、
すごい、
なんかそんなものがご、準備していきたいなっていう思いもあるので、12月もクリスマスなので、何かね、
そうですね、
いいものを皆さんにお届けできたらなとは思ってます。
12月の第4日曜日って言ったら今度は何日になるのか？
12月22日。
22日ですか、じゃあ本当にクリスマスのイブイブイブになるですね。そうですね。じゃあここもお楽しみということで、いろいろやっぱ月に一度ということは思考なんか凝らして皆さんに来ていただく方々の楽しみにっていうことですね。でどのぐらいの時間皆さんお過ごしなんですか？
1時半から3時半までなんですけれども、もうずっとお話の時間ではなくて、14時ぐらいから自己紹介の時間を設けたりとか、歌が好きな方が多いので、歌の練習時間とか言ってね、ちょっと場所を皆さんで席を移動したりして、ちょっと歌練習の時間とか、
どんな歌を歌われるんですか？
当時の流行曲の昭和30年代の曲だったり、あとは唱歌とか皆さんが知っている曲を3曲ほど毎月選んでいて、
どなたかがご指導されるんですか？
指導はね、もうでも皆さんの方がもう あの上手によく分かってはりますし、歌もすごいお上手なので、はい、
じゃあもう自然発生的に歌っていくっていうことですか、
は
い
は
い、
もう歌練習しましょうって言ったら、うん、もうあの歌好きな方は、うん、あの来てくださってで、はい、であの皆さんで歌の話をしたり歌練習したりしてから、うん、皆さんの前でお披露目っていうよう な,
そうなんですか
時間を設けてます。
あ、はい、何人ぐらい来られますか。大体
8名から10、結構 ね, 結構ね、皆さん歌が好きなので、10名くらい多い時は前に出て歌ってくれてます。
そうです、ね、それをお聞きになるだけの方もいらっしゃる。
はい、聞いてる方もでもあの歌詞カードは皆さんに配ってるので、うん、結構あの皆さんでもう会場あ歌声が響き渡るくらい、はい、
場所が、養護老人ホームですよね、はい、の1階かなんか
1階にデイサービスをしている場所があって、そこをお借りしています。
そうか、日曜日だったらお休みなので使えるということで、はいはい、じゃあ歌声出してもそんなに他にご迷惑かかるわけではない。はい、あ、そうなんですね。参加された方々の雰囲気はどんな感じですか。
すごいあの、ま、どうかな、歌を歌っている方とかは、うん、あのお家では結構暗いあのギクシャクしたねあの時間がねなかなかあったりするみたいですけれども、うん、まあ、ここに来て歌を、うん、あの楽しく歌っている姿を見て、うん、もあの当事者の方もすごい生き生きと自信を持って、
ね、う
ん、いる姿も見れますし、ご家族さんとかはその姿を見ることができて、こんな一面あるんだとか、すごい楽しそうにしてるっていう風にすごい嬉しく思ってくれてます。
じゃあそこから今度はお家帰られてもいい方向に。
そうですね、なんかここですごい楽しい時間を過ごせてるから、また1ヶ月頑張ろうかなっていう風な、はいはい、うん、思いを持ってくれてるみたいですね。
参加された方々からのご要望かなんかはありませんか。こんなことがしてみたいとか、ちょっとこれが困ってるとか。
ご要望というか、うん、昨日も、うん、あの楽器を持ってこられて、当事者の方が2個の楽器を持ってこられて、あのちょっと皆さんの前で、うん、あのお披露目したいということで、なんかそんなあの時間を設けたりは、してますね。
やっぱりそういう場所って大事ですね。
でも本当にご上手に、そのために練習も頑張ってきてくれたって
。そうですね、うん、まただからデイサービスと違う場所になるわけですね、うん、こう地域にあるっていうことも、あ、でも今地域って言いましたけど、地域の方以外も来られるんですか。一応地域のフラワーの方が、
あ、でも三田市かウッディタウンの方も来ますし、
はい、全然特にそれはこだわらなく、はい、どなかあの三田市の方だったらどなたでもどうぞということで、はい、
そうですね。
そうですか。ご家族の方からはさっきはあのあお家と違うすごく生き生きした姿を見られたっていう喜びの声もあります。その他はいかがですか。
当事者の方からはあのここに来ると自分が元気になれるっていう風な声を聞いたりとか、うん、
嬉しいですね、
はい、嬉しいなって思いました。あとは家族の方はやっぱ認知症の話は近所の方とかにはね、うん、しにくいところもあるけれども、うん、ここだから、うん、あの相談できたり話ができるっていうことを聞いたりとか、うん、家族同士の方であの席替えとかもして、うん、介護者の方だけでお話しする、うん、する時間とかも作ってるので、うん、なんかそこではあの共感できたり悩みを打ち明けられることで、すごいあのリフレッシュ、ね、介護者の方はすごいリフレッシュの時間になって、あの皆さんが楽しんで、うん、あの来てくださるなって、
いいですね、はい、あの気持ちを分かってもらえるっていうのはもういくつになっても嬉しいことでね、これはもう小さい時から同じですけど、介護してる立場の方もそうだし、ご本人さんにとっても自分の気持ちが伝わるっていうのは一番嬉しい時間ですね、はい、じゃあっという間の2時間じゃないですか。
あっという間の2時間です、
ね、もっと長くしたいとおっしゃってませんか、
あのと思ってくれてるんでしょうか。
あのプログラムを適当にこうやってらっしゃって、それでこう3時半になったら、じゃあ今日はこれ、今月はこれでおしまいですというふうな覚書をされるんですか、はいはい、
そうですね、歌い終わったらもう、あのこの花花カフェの終了の時間っていうことで、はい、
寂しそうにされてらっしゃいませんか。
でもまた来るねって皆さん言って、来月も楽しみにしてるねって言って、あのすごい笑顔で、うん、帰
えられている様子ですかね。
そうなんですね。なんかこう来られた参加された方の中で印象に残っているエピソードとかなんかありそうですか。
ちょっと その先ほどもお伝えしたんですけど、うん、なんか最初はすごい不安そうに来られてて、はい、自己紹介とかをね、うん、振っても私はそんな喋れないからっていう風に、うん、言われてた方も、うん、回数を重ねるごとに、うん、自己紹介で振っても堂々と、うん、ご自身の名前とか、はい、ちょっと毎月お題っていうのも出してるんですね。自己紹介
なんですか。どんなお題があるんですか。興味深い。
なんか好きな、なんかこの前はお鍋の種類とか、
なるほど、
夏の思い出とか、は
い、なるほど、
そういったのをお題を振ってるんですけど、すごいすごい、いいですね、本当に堂々と話されてたり、その方が昨日元気に私が元気になれる場所ですってマイクを持って皆さんにお伝えしていて、
マイクを持つんですか、はい、すごい、
なんかすごい、なんか変わってなんか最初の頃と変わっていく様子が見れて、なんかすごいそこは嬉しく思いました。
励みにしてらっしゃるし、いいですね。でもその自己紹介は苦手ですとおっしゃる方は、初めて来られた方は別に無理強いも何もないんですよね、
うん、
無理だったらいいですよっていうふうにはお声掛けしてらっしゃるんですよね、
は
い、
でもやっぱ本当に最初の頃は皆さん、マイク持つことも
ねえ、ね、と思います、うん、
はい、何を喋ろうかっていうところがすごい不安に思ってはる方も結構お名前はってもう何回かするともう皆さん本当に堂々と、私はいいわっていう方が本当に少なくなってきて、
そうです。お題を、ね、出してらっしゃるのがすごくいいことだと思いますよね。やっぱりさっきおっしゃって好きなお鍋、あ、私あれが好きだわとか、夏どんな楽しみがありますかって言ったら、パッとこうね、長年生きてらっしゃるので、いろんな思い出がきっと終わりだから、話しやすいね、材料を振ってはるということでね、いいですね。そうなんですね。大切にされてらっしゃることもちょっと伺いたいんですが、
大切にしてることは、本当に皆さん来てくれてありがとうっていう精神でお迎えして、その場を楽しんでいただきたいなっていうふうな思いがあるので、気兼ねなく、相談できる場でありお話ができる場であることを、を大切にしているのと、あと先ほどね、席替えの時間を設けてるっていう風に、はい、伝えしたんですけれども、はい、参加している方が誰かと思いを共有できたりとか、相談だけできる空間を大切にしているので、はい、何か好きなことであったり地元であったり地域であったりとか、何か共通点がある方同士の、席を入れ替えたりして、話しやすい空間を、作れるように工夫させてもらってます。
その席替えの時は、スタッフの方が あの方とあの方はなんか共通のお話ができそうって見てらっしゃる、それともなんかお声掛けどの方にされるんですか。
そうですね、スタッフの方と私が、話をしていく上で、この好きなことをこの方も好きだから一緒にお話ししましょうっていう感じで、
リードしていかれるのはスタッフの方々、
はい、そうですね、だから女子会しましょうっていう感じで、女性の方たちばっかりを集めたりとかすることで、介護者の方は介護者の方で会話が弾んでたりとか、はい、工夫点とか悩みがそこでお話しできることで、今後の励みになってほしいなっていう思いがあります。
スタッフの方々もそれぞれご専門の分野をお持ちなんですよね、はい、今日木村さんは保健師さんでいらっしゃるし、ね、
はい、
となると来られた方々もいろんな相談をさせてもらっても、はい、ご専門の立場から具体的なお話を、
はい、
伺うことができるんですね。
相談に行くほどでもないけど、
そうそうそう、お医者さんに行くほどじゃないけど、
なんか話をしていく上でなんか相談できるっていうふうに思ってもらったら、
ね、それがこう井戸端会議とか、はい、出先でちょっと立ち話じゃなくって、お相手がご専門の方とか、はい、同じように介護をしている共通の言葉を言語を持ってらっしゃる、気持ちが分かり合える方々っていうのは随分嬉しいですよね、
はい、
あ、そうなんですね。やっぱりそういう時間も大切にしてらっしゃるっていう、はい、そうです。 スタッフの皆さんはどのようなこう印象を持っていらっしゃいますか。
スタッフの方の声も、うん、あのもう一緒になって楽しんでますっていう、
もう楽しいが大きなキーワード、
はい、まあ、ありますし、なんか、まあ、あの年を取るにつれて認知機能は 誰もが、はい、あの低下していくことであるから、はい、ご本人さんの思いを聞けたりとか、家族さんの思いを聞くことで自分のための勉強にもすごいなってるっていうことも、うん、聞いたりしますね。
そうなんですね、はい、今後はどのようにこう発展していくというか方向性はいかがでしょう。
これ今後もあの当事者の方とか家族の方がホッとできる居場所であり続けたいなっていうような思いがあるのと、はい、毎月あの開催を続けて、はい、花々カフェの存在を地域の皆さんに知ってもらって、まあ、今月は行けなくても来月行ってみようかなっていうふうに、うん、あの思ってもらえる場所でありたいなと思ってます、はい、あとはやっぱりあの日頃の業務で総合相談業務っていう中で、うん、やっぱり介護サービスに実際にご本人さんも家族さんも困っているけれども、はい、介護サービスにつながらないっていうケースもよくあるんです。
そうなんですか、
はい、でそのサービスにつながらない空白の期間にあの家族さんと一緒にあのカフェっていうなるとハードルが下がるので、はい、一緒に来てくださいねって、あの呼びかけて、あのサービスにつながらない間も地域と孤立することなく、あの社会とつながりを持ち続ける場所でもあり続けたいなっていうふうに思ってます、
意外とそのサービスにつながらないっていうのは、はい、いわゆるこう要支援とかその度合いがまだそこまで、はい、ではないんですか。どういう意味なんですか。サービスにつながらない。
デイサービスってなるとやっぱり人と話をすることが苦手だから行きたくない、はい、とかデイサービスっていうその印象が介護の方っていうような、うん、あの風に思っている方も多くて、自分はその段階ではないから、
なるほど、そっかそっかそっか、
はい、行きたくないっていう風な思いがある方は結構多くて、
意外と結構いらっしゃるんですか。
はなはなカフェに来て外出の楽しみとか、うん、人との交流の楽しみを知っていただくことで、はい、意外とデイサービスにつながった方も、うん、あのはいはい、認可いらして、はい、そんな場所でもあの花花カフェの存在なんで、あのこれからも、うん、あの頑張って、
ね、
私たち
カフェっていう名前がやっぱり寄せていただきやすいですね、はい、で行ったら似たような年代の方もいらっしゃるし、うん、であのさっき見たようにご専門の方もいらっしゃるから、はい、相談もちょっとできるし、はい、ということですね。情報交換の場所にとってはいい場所ですね。そうですか、ありがとうございます。そしてまたあの先ほどお話した田原さんにも伺いたいんですけども、はい、あのこの地域包括支援センター、このあたりは最初にもちょっと出てきました認知症の方々への支援もいろいろされていらっしゃるので、そのお話をちょっともう少し伺いたいんですけども、
うん、はい、ありがとうございます。あの花花カフェを続ける中で、うん、まあ、あの参加されてる方同士がつながるっていうことがね、やっぱりこう実現できているんですね、うん、あの私が冒頭に話した一人一人でこう孤立して悩むっていうところから、あの意外とね、あの境遇が一緒だよねとか、うんうん、お家近かったんだねっていう親近感があってね、でそこから参加された家族さん同士、うん、まあ、当然ご本人さんもひっくるめて、うん、こう仲良くなってきているっていう場面がこのカフェで見られるようになってきたっていうのが、まず私の中でとっても嬉しいことだったんですけれども、で、ね、であのそういった姿を見る中で、また次のステージで私何かできるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと思うようになってきて、
はい、もう一つ先に、
そうなんです。で、あの認知症カフェっていうのがやっぱり、うん、あのご本人さんご家族さんで関心のある地域住民の方、まあ、幅広い方がねこう対象なんですけれども、私はもう少し認知症のご本人さんにこう焦点を当ててサポートできるような活動が何かできないかなっていうのを考えるようになって、まあそれはまあ私自身だけの考え方ではなくてね、もう社会全体が今当事者の方の支援とか発信支援っていうところにね、こう注目されてきている ているので、やっぱり自分もこういう仕事をしている中でもっとご本人さんに焦点を当ててこう活動していく方にもこう注力していきたいなって思うようにはなってたんです、はい、でそうする中でこうカフェの中でこうご本人さんご家族さん同士が仲良くなっていく現場をこう、ね、いろいろ見るようになって、これなら私の思っていたことがもしかしたら実現できるかもしれないと思って、あ、はい、で、まあ、同じぐらいの年代の当事者の方3名だったんですけれども、はい、ちょっとお声掛けさせていただいてね、はい、一緒にお出かけしませんかっていうのをこうお誘いしたんです、はい、でそれが去年のことだったんですけれども、
認知症を患ってらっしゃるご本人さん、3人の方、
そうなんです、
年代がほぼ同じぐらいだった、
そうなんです、で、まあ、ご状態も、ね、ほぼ同じような方たちばかりだったので、で気心の知れた、
ね、3名同じ趣味にもなってらっしゃるという、
で、まあ、私はこうこうこう考えていると、で、あの3人のね、方たちがまあ仲良くなっているところも見る中で、なんか一緒にできるんじゃないかなって思ってカフェの場を飛び出して、こう3人で、で、まあ、プラス、ね、私たち地域包括支援センターだったり、あとまあボランティアさんにも協力いただくんですけれども、もうその特に場所を固定しないとか、この時間内にこれをやろうっていうプログラムも特に決めない、自由に楽しめる時間っていうのをこう一緒にやっていきませんかいうお誘いをしたら、もう2つ返事でいいよって言ってくれはってね、でそこでちょっとお出かけ紳士会という形で、こう
全員男性なんですね。
そうなんですよ、
はい、お出かけ紳士会、素敵なネーミングですね、
でボランティアさんもやっぱり男性の方がいいんじゃないかっていうところで、で花花カフェのボランティアさんだったり、花花カフェによく来てくださる、まあ、一般住民の方とか、まあ、ちょっとお仕事上でお付き合いのある男性の方とかに声をかけて、でもう男性ばっかりで一緒に楽しもうっていうね、あのなんか男子特有のノリってあるじゃないですか、
ありますね、
なんかそんな感じでね、ちょっともうお出かけして、時には公園の青空の下でビールで乾杯をしてお弁当を食べるとか、あのファミレスでまたねビールで乾杯して懇親会をするとか、ね、ちょっとカラオケを楽しむとか、そういうもう遊びですよね、あのどちらがご本人さんボランティアとかじゃなくって、同じ目線で一緒に楽しめる時間っていうのを、まあ、大切にしたのがお出かけ紳士会なんです、
これどのぐらいの頻度でされるんですか、
でも去年は3回して、今年も3回したところですね、でちょっと来月12月に忘年会的に集まろうかっていうことを考えていて、それもまたファミレスで
なんか気心の知れた同窓生が集まったみたいな感じになりそうですね、
そうですね、
いやいいですね、
まあそのね、認知症の当事者の方をサポートする活動ではあるので、まあ、配慮はするけれども、お膳立てはしないっていうのを私は思っていてね、
すごい、
ね、なんかこう失敗しないように先回りするとか、良かれと思って全部やっちゃうっていうのは違うと思うんです。なんか認知症の方ってね、普段そう思われてること多いじゃないですか、できないんでしょとか、自分のやりたいことを言えないんでしょ、
本当ですね、
で本当はできるのにしたいのに、そうできない環境に、ね、こう置かれている方もやっぱり中にはいらっしゃると思うのでね、そうじゃなくて自分ができることをしたいことをサポートするっていう感覚でボランティアさんにも接してもらってるし、もちろんご本人さんにもご家族の方にも、こっちはやりすぎないからねっていうのを最初に言っておいて、もうご理解のもとでご参加いただいているというところですね。
でもご家族の方も安心して行ってらっしゃいってこうお見送りできそうですね、皆さんがよく分かってくださってるので、そうなんですね、
ご本人さんたちが出かけてる間にその仲のいい奥様たちでね、こう集まってランチ会されたりとか、お一人でちょっと羽を伸ばされたりとか、ご本人さんの支援ではあるけれども、まあ、結果的にねご家族さんもこう、 休息の時間になったり、ね、地域とつながれている、あの支援者の支援者とも関われているっていうのは間接的に、ね、こう感じられる孤立しない、まあ、関わり方ではあるかなと思ってます。
そうなんですね。もうじゃあの2年ぐらい続いてるわけですね。
そうですね、あの昨年はねその最初3人の紳士から始まったんですけれども、はい、今年はまた新たに3人の紳士が加わりまして、でボランティアさんも増えまして、もうすごい賑やかで、毎回のボランティアさんも職員も含めて15名ぐらいでワイワイしてるんですけれども、
移動とかはどうされるんですか。
あ、まあ、それもお家まで迎えに行ったりとか、はい、まあ、集合場所っていうのを決めてくれる方は来ていただいたりっていうので、はい、もう一緒に行動するようにはしてますけれども、
すごい試みですけども、ね、それも増えていってるし継続されてらっしゃるし、
そうです ね、まあ、だから地域包括支援センターが声をかけて始めた活動ではあるけれども、むしろ、ね、当事者の方とご家族さんのご理解を得て協力していただいてるっていう方が正しいのかなとか思ったり、ね、そうやって協力いただいて続けることでまた新しい方が増えていったり、はい、地域に、ね、こう伝わっていく広報の効果もあるので、ね、本当にお互いもしかしたらウィンウィンなのかもしれないですね。
すごいと思いますね。あのきっとアイデアもご本人さんたちもいや今度はこんなんしようよって出てくる可能性ありますしね。
うそうですね、あのカラオケしたいっていうのもご本人さんの声だったので、それが実現できてよかったなとか、
あのお日様の下でビールを飲みたいっていうのもいろんな方のお気持ちを、
お酒を飲みたいっていう、ね、お声があって、たまたま皆さんお酒好きな方ばっかりだったんですよ。です、ね、ボランティアさんもね、ご家族さんも飲みすぎないならいいよってあのお墨付きがあったので、まあ、そこはね、あの紳士らしい振る舞いを皆さんしましょうということで、
そのためのね確かにそういう意味でもちゃんとこうあのセーブできるように紳士とつけてらっしゃるところがいいですね。
まあ、セーブできているのかできていないのかたまにわからない時もあるんですけど、
でも楽しくはしてらっしゃるということですね。
そうですね、まあ、特にねなんか男性の方ってこう社会に出て交流するって苦手な方多いじゃないですか。
どちらかというとそうですね、
女性の方ってね年を取ってもこう井戸端会議されたり、
世間話がねお得意なんです。
そうなんですよ、はい、デイサービスにもね計画的抵抗なく行かれる方多いんですけど、男性ってなかなかねそこができなくって、だからこそ家族さんが悩むポイントが多いなっていうのもあったので、もうここはあえて真摯に特化してこうやっている活動ということになります。
そうですか。じゃあその方たちがいろんなことをお話しされたりして、またその2、3ヶ月に1度かぐらいになりますかね。4ヶ月ぐらいかな。
そうですね、まあ、不定期ではあるんですけれども、まあ、大体 3,4 ヶ月をめどにしてますね。
そうなんですね。まだまだ先いろんなこと考えてらっしゃるじゃないですか
あ、そうですね、あの実は最近チャレンジし始めたことも一つありまして、
はい、ご紹介ください。
それがまたあの、ね、花花カフェから派生したのがお出かけ紳士会なんですけれども、はい、そのお出かけ紳士会から派生したの、はい、ものとして最近始めたのがお話し会なんですね。
お次々と生まれていってますね。
まあ、ね、ちょっと声をかける私がやりやすいようにっていうところもあるんですけれども、あの、紳士会に参加されている当事者の方、まだちょっと数名ではあるんですが、一部の方に声をかけて、ちょっとじっくりお話しする会を持ちませんかっていう、試みなんですね。で、まあ、これが一般的には、その本人ミーティングって言われるんですけれども。
あ、そういう年であるんですか。
そうですね、あの、まあ、厚生労働省の方がね、はい、ちょっと出している、まあ、活動のあり方ではあるんですが、認知症当事者の方の声とか意見で、今までの体験談だったり、不安、そのこれからの社会に対する希望とかね、まあ、いろんな普段お話しできない隠しているようなこともあると思うんだけれども、あえてそこを聞いて、こう声として蓄積して、それをまあ私たち支援者が地域につなげたり、ね、もっと広いところで言うとね、やっぱり行政だったり企業だったりに伝えて、認知症の方はこう思ってるんだと、
ご本人発信っていうのがね、だいぶね、あのこう注目されるように にはなってきたので、うんうんうん、あ、なるほど、
ね、認知症の方がこれからね本当に増えていく中 で、ね、暮らしやすい街づくりに生かしていくための取り組みが本人ミーティングなんですけれども、
あ、すごい、
まあ、まだそこまではねなかなか至ってはいないんですが、
もう開催はされたんですか？
そうなんです、10月11月と2回開催しまして、はい、まあ、次まだ12月もやるんですけどね、まあ、それもあの特に決めてないんです、はい、不定期なんだけれどもたまたまみんなやろうやろうっていうのでね、はい、トントンと続いてはいるんですが、
やっぱりお話することでものすごくこうご本人も嬉しいお気持ちが終わりなんでしょう ね、
やっぱりリラックスして喋れるとか、
ああ そ、 ね、
その人たちになら、ね、うんうん、こう喋れるとか、はい、まあ、もちろんお楽しみもありながらなんですけど、
う
ん
ね、本音の話ができるという、うん、
まだねちょっとそこまでは、ね、まなかなか至ってなくてね、
あ、まあ、
1回目2回目はちょっと関係性作りとか、うん、雰囲気作りというところを重視して、うん、まあ、ご本人だけじゃなくて私、うん、みたいな専門職だったり、うん、あとこれも地域のボランティアさんにちょっとご協力いただいて、はい、お話を引き出すサポートなんかもしていただいているので、まずはこのメンバーでこうしっかり関係性を作って、こう雰囲気を作ってからが次本音が話せる段階かなっていう、はい、うん、本当にちょっとずつ進めているところなんですが、これからねもっといろんなことを聞いて、私自身もなかなか仕事の中でねこう認知症の方が普段どう思ってるかっていうところまで切り込むことはしてこなかった部分があったのでね、それをあえてお話を聞いてみるっていう、まあ、自分自身へのチャレンジでもあるのかなと思うんですけれども、
でもやっぱり毎月こうやって10月、うん、そして11月また12月に予定されてらっしゃるってことは、決してご本人たちが無理じゃなくって、やっぱり行きたい行きたい、またみんなと会ってお話ししたいっていうすごい前向きのお気持ちがあるっていう証拠ですよね。
そうですね、終わった後にもねお会いしてちょっと感想を聞く時があるんですけど、うん、あの楽しかったよとかね、うん、ゆっくり話できてよかったっていう言葉はね、
どのぐらいの時間ですか、ゆっくりとおっしゃるの。1時間、
まあその時間自体は2時間ほどなんですけど、
長い、そんなにた
っぷり、でもずっとね喋ってるのはやっぱりしんどいので、あ、はい、実はねあのコミュニティカフェのカフェハザマさんっていうところでね、はい、ちょっと場所を借りしてやってるんです、うん、はい、でそこであの提供されるランチを食べて、
ちょっと空気をね、
はい、あのほぐしながらお話をして、はい、でその後ちょっとじっくりあのお話を聞くようにするっていうね、はい、ちょっといろいろ混ぜながらの試みではあります。
その辺の雰囲気作りがやっぱお上手なんですね。集まった会議室椅子がありますさあなんていうのは絶対難しいですからね。
そうそうそう、うん、やっぱり雰囲気作り大事だし、ね、あとねそのカフェハザマさんの場所を使わせていただくことで、うん、カフェのあのボランティアさん、まあ、言うたら地域の方ですよね、はい、その地域の方もご本人さんのことをちゃんと覚えて、うん、あの話しかけてくださったりっていうね、こういい効果も生まれてるなっていうのを私すごく実感していてね。
そうですね、うん、
であの当事者の方が普段の生活の中でお一人でカフェ狭間さんに行かれたり、うん、交流されたりっていうお話もね聞くんですよ。
安心していける場所が増えましたね。
そうそうそう、だからね、まあ包括のこう事業、うん、ね、このお話し会だったりお出かけ支援会がなんか単発でやっていることじゃなくて、やっぱり地域の力を借りることで、こう地域で一人じゃないんだっていう思いをねご本人さんたちがこう要所要所で感じてくれてるんやなっていう、うん、なんかそういう話を私自身聞けるのがもうものすごく嬉しいです。
本当ですね、地域ならではの、進め方でもありますよね、うん、これがなんか一つの大きなところで全員が集まってって言ったらなかなか地域で動いていらっしゃる範囲とはかけ離れてしまうので、うん、ご本人さんがふらりとここのカフェにも行ってらっしゃるという、
そうです、ね、
そうで来られてもその方たちも分かってらっしゃるからお迎えもしっかりとできられるという、うんうん、そうですか、
そうですね、
いや嬉しいお話をじゃあ次々今度はこのお話し会から派生した何かがあって次は伺えるかもしれませんね。
楽しみです、
ね、
私も
そうですね、ありがとうございました。もうあと少しになりますけどもリスナーさんによかったらちょっとお声掛け一言ずついただきましょうか。はい、じゃあ木村さんから。
認知症という言葉は抵抗がある方も多いと思いますけれども、はなはなカフェはみんなで一緒に楽しいひととき、うん、穏やかな時間を過ごせる場所ということを地域に住むたくさんの方に知ってもらいたいなと、思いがあります、はい、認知症になっても安心して暮らせる地域の雰囲気をはなはなカフェとか、お出かけ新出会とか、いろいろな活動から作り出して地域全体に、広めていけたらいいなって思います。
ありがとうございます。じゃあ田原さんもお願いします。
はい、認知症になるとどうしても介護保険っていうね、方程式が皆さんの頭の中にあると思うんですよね。それは当然間違いではないんだけれども、認知症になってやっぱりいろんな局面でね、こう生きづらさとか関わりづらさを抱える中で、解決手段は決して介護保険だけではないと思うんです。ただね、私たちが仕事をする中で介護保険だけしか、提示できなかった時代もあったんですけれども、でも今はそうじゃなくなってきていて、今ラジオの中でね、こうご紹介したお出かけ紳士会だったり、お話し会だったり、もちろん認知症カフェも、はなはなカフェだけじゃなくていろんなところにあるので、まずはその人とつながる、自分だけで抱えない、生活の中で楽しみを見つけるっていうところをね、第一段階にしていただいてもいいのかなと思います。介護保険が第一段階になると、ね、どうしてもこうハードルが高くなってね、サービス使えなかったら、じゃあもう何もできないですねっていう話になってしまうので、介護保険を使いながらでも使わなくてもこんな方法があるよ、まずは人とつながるだけが、それだけでも十分なんだよっていうところをね、私たちはどんどん地域にお伝えしていきたいなと思うし、つながるための手段をいろいろと見せる、作る、なんかそういうことも私自身の仕事の一環だと思っています。ただね、本当にはなはなカフェ平成28年からずっと続けてる中で、いろいろ派生してきた、こう活動もありますので、まずはやっぱりはなはなカフェで今やっているお出かけ紳士会とかお話し会をもう確実に丁寧に続けていくこと、それが私たちが本当にベースとしてできることかなと思っています。
ありがとうございます。ぜひ12月今度は22日はなはなカフェオープンするということですから、ぜひお出かけいただいて、そこから紳士会、お話し会とつながっていく可能性もありますので、まずは入り口としてハードルがぐっと下がってます。参加される方お一人100円で飲み物とお菓子もついて、12月ですからちょっと工夫があるかもしれません。こちらお楽しみということで、今日ははなはなカフェについて、フラワー地域包括支援センターから社会福祉士の田原聖子さん、そして、保健師の木村夏樹さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。